ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
なんで今ちょっと言っねえもう、ま、ねえ私たちこれ160何回やってんのよ。
今ちょっと気になる記事を発見した。
私もそれ読みたかった。後にしてもう一回行くよ美香ちゃん。もう一回行くよ、はい、いい TBS ラジオ、あ間違えた、
TBS ラジオじゃない。可愛くなったわね、 50歳にして。
もうね、
忙しいからね、
口が回んない
ね。忙しいからね毎日。
そんなことないよ。もう一回行こうよ、
はい、
せーの
TBS ラジオ。別になんで私一緒にやんなきゃいけないの。いいわ、
たまには一緒にやってみようよ。
やだ。
嫌なの、
はい、せーの
TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
そう、ここまでがすって怖い。毎回こういう感じでいこうよ。毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。毎回およそ30分、私ジェンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。はい、ということで、今日机の上にいろんなお土産を出してるんですけど。
そうなんです、大分から。
そう、大分のと、熊本の、熊本はまた次回だ。なんか、いろいろ私タイミングがね、あれだったら、ちょっと美香さんこれ見てよ
ね。
私びっくりしちゃった。
本当、
大分県の空港でトラピストクッキーが売ってたの。
どういうことなんだろう。
だってトラピストって言ったら函館じゃない、ね、
でも大分トラピストクッキーってことは、だからあの大分支店がトラピスト、
うん、そうよ、
協会のきっとあるんでしょう。
トラピスト大分、そしてトラピスト、函館。食べてい
いですか、うん、いただいてクッキーね、うん、まあ、函館のトラピストクッキー有名ですけど、
そう、
あの大分のトラピストクッキ
ーあるのよ。
函館よりもちょっとその真四角になっていて、お花の綺麗な、
ね、型にはまってて、あのあれよね、あの函館の方は横長で、はい、ちょっとバター風味で強いというか、こっちの方がトラピストって書いてあるけど、どうなんだろう味は。うん、うん、
あ、でもちょっとこのこんがり加減っていうかね、似てますよね。
レシピは同じなのかもしれないけど、ちょっとこっちの方が素朴な感じがする、
うんうん、
大分トラピスト修道院っていうのがあるのよ。
うん、
クッキー販売って書いてあるもの、大分トラピスト修道院、うんうん、あらま、
すいませんね、ボリボリボリボリ最初から
ね、本当申し訳ないけど、うん、とにかく大分にもトラピストがございましたっていうお話。
はい、スーちゃんは各所行っております。
各所行くたびにですね、これ大分さんに渡してくださいと、これ
ありがとうございます。それあれ、
私はもう運び屋のようにここに持ってきて、うん、今日ポテトチップスを持ってきて、はい、いろいろ持ってきたし、はい、皆さんからいただいたものはですね、
はい、
堀さんにちゃんと渡してますから、
はい、
水
子私もスーちゃんに渡してますから、
そうお互いに
ね
渡し合ってるんだよね。
これいただきましたよって言って
スタッフも一緒にね食べて、はい、でもさ、この収録やるときって夕方か夜じゃない、
はい、
そうするとまあちょっと疲れてるわけよみんな、はい、多少は、はい、で、すがすがしい気持ちでっていうのはなかなかいかないときに、ちょっと食べるものがあったりするとすごいあれよね。そうですね、
テンション上がりますね。ね、
盛り上がるわよね。
甘いものとかいろんな珍しいお菓子とかね。
そう。
で、スーちゃんは、土曜日は熊本？
熊本。
で、日曜日は、あんあんの、何ですか、正式名称は。
あんあんアワード。うん。の2023っていうのでカルチャー部門というので受賞したんですけど、
はい、おめでとうございます。
本当に嬉しいし、
すご
かった
ね、うん、
すごく素晴らしいことだと思うけど、はい、未だになんでかわかんね
え。いやいや、並びが
それがなんだか
も、並びがあの菊池さんっていうあの有名な
セクシーゾーンの方ですね、
はいはい、セクシーゾーンの方を川口春奈さんとスーちゃんが囲むっていう、
うん、どうかしてる
並びでした。
あの闇の内閣人事発表みたいなでしょ。安子さんが隣にいて、
はいはいはい、
あと三浦大知さんもいて、
ね、いらして、
すごいメンツ
よ。いや、どうなもんですか、あそこにこう立った時は。
うーん、今クッキーさんみたいな、
うん、
正直ね、
うん、
全然意味が分からなかった。あの受賞を辞退するのも違うじゃないですか、また、
うんうん、
なんでいただけるっていうことで言ったんですけど、
あの
講談社エッセイ賞に続く、
はい、
私が取っていいのかなシリーズ第2弾ですよ。ポカーンっていう。
いやー、でもなんかあの見る人が見たらこうしっくりきてた ですもんね。
で、あ、でもすっごい楽しかったのあれ、
うん、
どこまで裏の話をしていいのか分かんないけど、楽しいのポイントがちょっと、私はほら裏方やってたから違うのかもしれないけど、
はい、
お客さんいないのよあれ、有観客じゃないの、全部、
メディアの人、
そう、メディアの人だけで、で、とある場所でステージを作ってそこでやってるわけ、
はいはい、
だけどその後あれは雑誌のインタビューもあるし、雑誌の撮影もあるし、うん、テレビ用の、
うん、
囲み、私は囲みなかったけど、うん、芸能人の人は囲みがあって、うん、あとほら動画、
うん、
で YouTube とかで流したりインスタ流したりするのもあるじゃん。だから今、はい、このご時世、昔だったらああいうイベントあったら囲みの取材一発で終わったのよ。でテレビと雑誌とか、あの新聞とか、まあ、ラジオの人も音源持っていけばでしょ。だけど今もういろいろあるから、
うん、
でもうね、健康診断みたいだったの。どういうことかっていうと、部屋で待ってるでしょ、
はい、
はい、ジェスさんって言われて、はいって行くと、あの看護師さんみたいな人が連れてってくれて、まず最初に、はい、あそこで、受賞してもらってきてくださいって、あ、わかりましたっつって、あの、レントゲン撮るときみたいに、こう、服着替えるみたいな感じで、はいっつって、どうもどうも、で、ちょっと、袖まで行くとまた別の人がいて、こちらで中井美穂さんがこうやって呼びますから、まずあそこの点まで行ってください。あそこの点まで行って明るくなったら、前に歩いてって言ったね、そこで止まって、まず最初にこのパンダのぬいぐるみを、
うん、
持ってください、みたいな、うん、でそこに写真がありますみたいな感じで、うん、そのまず行ったら大きく息を吸って、うん、あのレントゲンのとこをあの包むように持ってくださいみたいなあるじゃん、
ね、
あれすっごい完全に健康診断人間ドックで、ね、やって終わったら、あ、そうだ、こっちってで次終わるじゃん、で、うん、降りるでしょ、男女、そう、はい、こちらですって言われて、またツーって言って次行って、そう、はい、でだからエレベーターのわけで降りて開くと、はい、こちらです、写真撮ります、なんとかかんとかっつって、うん、パシャパシャパシャって写真始まって、うん、あ、次心電図だみたいなさで、まあ、何がってマジ気持ちよかったんだけど、マガ派の人たちのエグザチュレーションじゃなくて、エグザチュレーションじゃ、エグゼキューションが完璧だったのよ、
はい、まあでも、ま、何年もやってるからその辺はあれでしょうね。そうそう、
編集部の人もいて、ライターの人もいて、あとイベンターの人もいるわけ、うん、普通わかるじゃん、
うん、
わかんないの、なぜなら全員が黒い服着てるの、
うん、徹底してね。
ちょっと古い例えで申し訳ないけど、はいはいはい、マドンナのレインっていうビデオがあって、はい、坂本龍一が出てくるんだけど、その坂本龍一たちが出てくる、こう黒い服を着たスタッフみたいな感じで、
はい、
なんていうの、だからもう闇の人間ドック
よ。あ
いや、黒い、あの、白衣みたいなもんでさ。
はいはい。
こちらです、こちらですって言われたと。で、はい、ここにギスって、はいはいって、はい、2秒止めてください。はい、ありがとうございます、みたいな感じで。はい、そこ行って着替えて、小さいところで着替えてください、みたいな感じで、とにかく行って、最初写真撮って、ちょっとインタビュー撮って、で、はい、次こっち行ってください、つって、それで、はい、ちょっとじゃ休み時間です、みたいな感じで待ってて、で、はい、次、また、ジェイスさんって言われたら、また出てって、みたいな。もうエグゼキューションがすごかった。
いやー、なんか素晴らしい。でも、あの、受賞されてる人もみんな黒だったもんね。
あれは超びっくりなんだけど、ね、黒で来てくださいっていう指示はなかったの。
あ、そうなんですか。
私がすっとぼけて、
そうなん
だ、赤い服着たいななんて言って、赤い服でも着てたら大変だったの。
あ、みんな合わせたのかと思った。
スイミーみたいなやつだね。
あ、そうなんですか。
そうなの。
たまたま。あなたのお洋服も素敵で。
インフィニットドレス。懐かしの。
懐かしの。あの、いろいろ型が変わるやつですよね。流行りました、一時期。あれ何でしたっけ、
いろいろ伸びる形で、肩にかけたり、肩落としたり。バッテリーしたり、斜めにしたりして。
よく知ってらっしゃる。
20パターンぐらい着れるインフィニットドレスっていうのがあったんですよ。
ありました。
あれみたいなやつ。それもの。
どこ行ったんだろう、流行ってたよね。
超欲しかったよね。
いや、欲しくはないけど。
欲しいじゃん。
いやー、今も、今も分かんないけど。
名前忘れちゃった。
だけど、なんか自由に着こなしてました。なんていうの、裾をまくったり。そう。
これなんかうまく、ね、説明できないんだけど、とにかく伸縮自在の布なのよ。
うん。
あの、で、それを。
最初、サリーみたいな。
そうなの。
着方もあるし。
ぐるぐるっと巻いて、ショート丈のワンピースにもできるし。
そう、流行ったんですよ。
てかね、流行ったかどうか分かんないけど、着てる人見たことないけど、深夜の通販で常にやってたの。
あれ、なくなったね。あれ、昔ありましたよね。
ね、インフィニットドレス。
そうそう。
あ、インフィニティドレスだっけ？インフィニットドレス。インフィニットドレスだよ。
インフィニットドレス。
やってた、インフィニティドレスだ。
インフィニティドレスでしょ。そうそう、インフィニティドレス。そうなんですよ。
36通りだ、着方。
でもインフィニティドレスみたいなやつで、インフィニティドレスではなかったんですよね。
あ、 そう、インフィニティドレスではなかった。で、しかもプリーツが入ってるから、インフィニティドレス、ドレス3つ、プリーツプリーズみたいなやつだった。でこれ聞いたの。
やっぱさ、プリーズプリーズ持ってこられるようになったんだね。うん、あなたも、ね、
私たちもあなたもね。そう、
あなたとね出会った時、うん、10年ぐらい前ですけど、うん、プリーズプリーズが着られる人ってちょっと違うよねみたいな話をしてたんですよ。
そうね、うんうんうん、覚えてます。
40に入ったばっかりの時に、
うん、ついに来ました
よ。トップ5かなんかで、
うん、
ついに
インフィニティドレスまだ売ってました。
いやでも素敵でしたね。
そうで、あれも、うん、で聞いたら、あの体がでかい人という言い方をしてましたけど、まあ、あの私は自分の属性なんではっきり言いますけど、あの太っちょの、太っちょのための服があるらしくて、でその太っちょのためのレンタルで、借りてきてくれたんですけど、でそれがまたさ、何がいいってさ、太っちょはなんで太っちょかっていうと、いろんな理由ありますけど、そもそも縛られるのが嫌いなんですよ。タイトなジーンズに何もねじ込みたくないんですよ、太っちょは。で結局すごい楽なのよ、
うん。いやでもなんかちゃんとそれでシャープにボーンってこう
見えてたよね。
そう、
そう、
布一枚って感じじゃないの。ちゃんとシャープにデザインも締まるとこ締まってて、うん、あと靴も良かった。
靴も良かった
でしょ。靴も可愛かった。
あれだけど
サンダル、あれスタイリストさんですか。
そうそう、
アンアンさんの、
うん、別の人の、そう、宮崎さん、そういう人の名前をどんどん出していくって、宮崎さん、はいはいはい、それで、あのだけどあのハイヒールすごい10センチ以上あって高かったから、うんうんうん、あなたなんてさ、司会とかいつもやってるから知ってるけどさ、はいはい、ああいう時って登壇する時階段があるじゃん、
はいはいはい、
だいたい急じゃん、
うん、
あれがさ、うん、あの目測が合わなくてさ、わかる、
わかりますよ。
足の筋肉だけで、うん、いい、こう、あ、まあ、ちょっとお若い君たちに私たちから
かんないと、
ライフティップスを教えるけど、
日々目測の判断を誤ると命を奪うから、私はもう本当普通の地元の駅で目測重視だから、わかるもん。もう全然自分の脳みそと目と足が連携してつながってるなんてもう思ったこともないから。
ほんとそう。だからあのね、筋肉、例えばかかとの高い靴を履いていて、高さが一段一段の高さが結構ある階段だから、
うん、
登るのに大変とかそういう話じゃないんだよね。
違うの。
もう次の段がどこにあるかが不安でしょうがない。
そう、あと自分の足の動きと脳と
そうそうそうそう、
なんか絡まっちゃうわけ。
そうそうそう。でね、下りなんてもあなた罰ゲームでしかない。
だから言ったのよ、手すりがもう、
そう、
手すりが何のためにあるかって今まで思いもしなかったけど、やっぱね、あの手すりってね、重要なの。
そうで、私はで川口春奈さんも安子さんももちろんすごいヒール履いてましたけど、慎重にねポンポンポンと上がってきましたよ、で私はこれ、いや私ここでここの人たちと一緒にのことができるっていうのを自分に証明する必要はないと思って、即脱いで裸足でタンタンタンってもあの泥棒みたいにピンピン両手に持ってピンピンピンって、でその上でタチャチャって着替えて履き履いて、で出てって喋って帰ってきてまたチャって脱いで両手に持ってピンピンピンってギョッとされました。
いや、いいじゃないですか。
周りの人たちギョッとされたけどもう安全第一、
うん、そうです、そうです。
でさ、本当さ、何でも経験してみないとってことあるけどさ、その年を取って筋力がなくなったり、
はい、
あとなんだろう、足がこう骨がね、
はい、
脆くなったりして階段が上がれないとかっていうことは想像してたけど、
うん、
自分の視力の問題で、
うん、
暗いところがよく見えなくなり、
うん、
かつ老眼とか近眼とかで、
うん、
その距離感が取れなくなるとか、
はいはい、
複合汚染だと思わなかったよね。
あ、そうですね。でもね、暗いところに入った時に、昔はこうぼんやりほら暗いところに入るとだんだんこう視覚が見えてくるっていうじゃない、
うんうんうん、
それはすこぶる早くなったんですよ私最近気がついたんです。暗いところに入ってからのものの認知力みたいな、うん、あの暗い中でこう認知する力がめちゃめちゃ上がってるんですよ。
なんでですか、
わかんないですけどこれは何です、これはだからわかんない、年を取ったがゆえの。
普通暗いところが見えなくなるはずだけどね。
なんか若い時って暗い中行くとまず見えないじゃん。
そうね、
でそこからだんだんこう、うん、ほら
分かる、
暗さに慣れてくるっていう時間が長かったじゃないですか、うん、最近暗いとこ入ってもすぐなんかいろんないろんなものがじて ね
そう、
いろんなものが歪んできてますよ。
私びっくりしたのがさ、この間もちょっと言ったけどさね、確実にこの先に死があるっていうことが初めてわかるのよ。
そうなんです。
あの、ね、膝が痛くなるってことがあるの今までは膝なんてぶつけたりとか、あとはなんか酷使した時しか痛くなかったのに、 なんかキュッキュッなんていうの、
あーこれね
って、そうそう This is it っていうのがね、
あーこれねっていうのがもう次から次へにやですよね、
やってくるのよ、
本当にそうですよね、面白いことに
過労のエクスタシーよ、
いや
行くってどういうことって言って分かんなかったけど、実際行ったらあーこれねってなったので一緒で、過労のエクスタシーであーこれね、あーこれだっていうバーバーうるせえよって言われてる、絶対キモいよって言われてるけど
キモい、でも酔っ払ってるでしょ、
で膝ね、
膝はなんかもうあ膝は慢性だからもう
で例えば膝が痛いって今まで私たちが知ってた膝の痛さってさ、ぶつけた痛さか、
うん、ジンジンするんでしょ、うん、そう違うんだもん、
なんかねキュキュッとか分かる、あのね油さしてない金具みたいな感じ分かるキュッキュッキュッキュッ分か
る、なんかね動かないんだよね、
なんかあのさちょっとつけ方間違えちゃった
あの瓶の蓋みたいな、
そうそうそうそうそう、
ちょっと
ちょっとずれ
ちょっとずれてんだよね
あれこれびっくりするね、
だから私本当にこの先の先輩たちがいろいろ言ってるじゃないですか、
はい、
あれ確実に来るんだなと思って、
そう 100% ね、
はい、
これだからとあるあの還暦を間近の先輩にまあいろいろその更年期のこととかあると体力、体調が変わってきて、あのいろいろ大変ですよねみたいなことで、ああ私もその入り口立ちまして何とか抗っていきたいと思いますって、なんとなく自然に言っちゃったわけ、なんとなくなんとかしたら抗おうという気持ちが若いって言われて私はもうそれに寄り添っていきますって言われて、確かにと思って抗おうとして私まだ思春期やと思って、
そうですよ、こっからまず口が乾いていくんですよ、
それ他の人も言ってた、
あの
ドライマウスになるって言ってた、
そう深夜にペットボトルとか湯飲みを枕元に置いてるっていうから、うん、でも今そんな考えられないでしょ、
うんうん、
でもやっぱ深夜に口が乾くんだって、
おしっこはあるよだけど口が乾くのはなかなかないよ、
深夜に口が乾いて、うん、なんかパキパキする夢を見るんだってもう自分がパキパキする夢を見るって言ってたよ
もうパキパキする夢って何
自分がなんか甲羅みたいに覆われてこ
あ
こうパキパキパキパキ折られていく夢を見たって言ってたから新しい現象と思って、
ね、来るね、だ最後は死ぬんだろうなっていう感じはすごいするし、うん、親とかができてたことができなくなってるのとかももう本当に、うん、もちろん今まで責めたこともないけど、でもさもありなんていうか、
いや本当そうですよ、
人生の折り返しってこういうことだなっていう、
だって本当にあの映画館もやっぱり頻尿だから、うん、あのいけない、まあ映画なんていいですよ、私の先輩はやっぱりクラシック大好きな方で、はいはい、クラシックもいけないって言ってたから、
うん、トイレで、うん、お餅を食べるといいんですって、本当これ聞いたの
そのさ町のスーパーでさ話してるみたいなのやめてくんない、
いやあのね
あのねあのほらお餅がいいお餅がいいって言ってたわよ、思いっきりテレビでみたいな、
そうそうそう、ほんとミノさんが言ってたよっていうのと一緒で、お餅を食べるとライブ前とかに、お餅を食べるとおトイレそんなに顔屋に行かなくて済むんだ、ちょっと一回やってみてよ、お餅、
お餅が吸収するってこと、
わかんない、
ほんと、まあでもまあそういうの昔の人の話ってね、
そうそう知恵があるからね、
そうなんです、バカにできないですからね、
パクッとお餅食べてそのうち餅に喉詰まらせてっていうことにならないでパクッとお餅を食べてからクラシックのコンサートとか映画館とかね、
そうですね、
行くかもしれませんよ私たちも、うん、だなんかなんかやっぱりほら2023年の一番のテーマは、いつもやらないことをやってみるだったじゃないですか、
うん、
それでテレビに出るとか、
うんうんうんね、
あとファッション誌に出るとかいろいろやったり、はいはい、で賞をもらったら出てくっていう、はい、
うんうん、
もう満身すごいだよ、いや
でも本人はまあちょっと疲れたかもしれないし、はい、ねあんまり好きな分野のことではないじゃないですか、はいはい、光浴びて、はい、でもやっぱ見てる人たちはあーなんかそこに同年代の人が、
うん、そうなのかも ね、うん、自分もそうだもんね、
立ってるっていう、菊池さんの隣に立ってるっていうだけで、うん、やっぱ元気は出ますよ、あなんかちょっとやってみようかなとかいう人もいるんじゃないですか、
だって私たち何のためにこの番組になるをやってるかって言ったら、同世代の人間に軽率になってほしいからだけだもんねもうテーマがあるとしたらそれだけで、ね、うかつになってほしいっていう 賢ぶってんじゃねえって話ですよね。
はあ、なんかやっぱりこの何にも言ってないところにちょっと意味があるっていうのは分かります。
でも最近はいろんなところからあの人も聞いてるって、あの人も聞いてらっしゃるってとかっていう話を聞いて、もうなんか
あの経営学の経営のこう、はい、を研究されている、はい、あの博士の方、大学 の、はい、あの偉い方、はい、宇田川さんとおっしゃるんですけど、はい、その方とお仕事した時にやっぱりこれを聞いてらして、はい、うん、でいつも難しい、ね、論文書かれたりとか、はい、難しい本を読んでる方なわけなんですか、どうしてですかって言うと、やっぱり何も言ってないところがいいって言ってました
それは本当そうだ、はい、だとするなら私たちはもうガッテン承知の助ですよね。
そうです。だから宇田川さんに聞いちゃって、うん、どうして大場
さ
んを
手帳出したってことはメモしたね、あんた
ってメモしたんだけど、うんうん、なんかメモしたんだけど、なんだっけを肯定してるのがいいって言ってました。なんだっけなんだっけってずっと言ってることを肯定してるのが素晴らしいっておっしゃってました。
否定したら存在がなくなっちゃいますからね私たち。
なんだっけなんだっけつってずっと言ってるのがいいですねって言って
ました。なんだっけとなんでだろうだよね、はい、本当に、ね、私たちも青と赤のジャージ着たいもんね。でなんだっけなんだっけなんだっけって言いたくない。
本当にわかんないからね。
あれすっごいやりたくなってきた。じゃじゃじゃじゃんってなんだっけなんだっけ
ね、なんだっけ
じゃじゃじゃじゃん、
ね、
スーパー来たけど何を買うんだっけなんだっけ
なんだっけ暗証番号打とうと思って割らないなんだっけ
そうだよ。あとあれあの
なんだっけ駐車場に戻って車がなくてどこに置いたかわからない
またそれで人のところ生産しちゃうんでしょ、
ね、同じような車ね同じような車ね開けちゃったりね人の
番人のとこ
人のね、だって6番と9番逆さだからさ人のやつじーって押してさもう
天使
人のやつがさじーっと思ってさ6番の方が下ろって1個入った9番の方が降りてないから
今日も町田のエンジェルやっちゃったんだ、ね、
だからあの紙で払っておきましたって払っておきましたってあのさ置いていこうと思ったけどさ今時ちょっとそういうのもあれじゃんなんか怖いじゃんだからやめといたけどね、うん、まあ
本当
だよ。
なんだっけなんだっけだよね本当に。
そうですよ。
青と赤のジャージでジャジャジャジャンって言ったよね本当に。
ね、回るかそれで。
あ、いいんじゃない。 OK してくれるかな。事務所どこだろう。
4人でやろうか。
向こうは嫌がると思うよ。ジャジャジャジャジャジャジャンってやりてえ。すごい、ね、
やりたいよね。
暗証番号もそうだしさ、あとあのパスワードとかも。
そうですよ。
いつものメールのパスワードってなんだっけ
あれ、いい気になって一回変えたらわからない。
そうそうそう私さ全くもってさ
時々変えちゃうのよ。
変えてください。
同じのは良くないわって
二重認証してください。証明してくださいみたいな。
本当分かんなくな
るの。私のさ見てこれ あなたにだけ見せてあげる全部のもののパスワード紙に書いてあ
った
の。
同じ紙に書いてるの。私システム手帳だから落としたら終わりなの。
私もアップルはこれ、マイクロソフトこれ、スポティファイ、グーグル、アマゾン。
忘れるたびに、また新しくしちゃうから、またそこを
消
すんのよ。
わかる。
みんな同じようやってること。
みんな同じよ、そう。本当に。私たちだって頑張って生きてんのよ。
同じなのよ。
そう。
でも私たちは、だから、なんて言うんでしょう。あなたもね、うん、その、一瞬ギョッとするところに出ていくことを、もういいよ。やろうっていうことにしたんですよ ね、はい、
で我々今週皆さんに本当は先週お伝えするべきことだったんですけど、
ギョッとするシリーズです。
そう、ギョッとするシリーズとしてはですね、あえらに大弾が載ってますギョッとするね。こ んどもう中になっちゃった。キュッとする ね,
ねそういう考えもありますね。
そういう考えもだってさ、あえらでね、私たちもさ、あえらで取材ですってから、はい、はーいって何にもさあんま深いこと考えなかったじゃん、
はい、
だけどなんと今回、
はい、
今読みたい対談みたいなやつなわけ、テーマが、特集が、で
まず最初に
来てんのが、
はい、
池上彰さんと、
はい、
あの斉藤光平さん、
あえらっぽい、
そう
あえらです。
あれですよ、こう環境とかをちゃんと元に戻さないとどれもなんないよって、はい、そうでもう一組ねが、はい、鈴木治さんと秋元康
大先生、
はい、そしてその二組の間に挟まれているのがなんでだろうなんでだろうですよ。
なんでだろう
じゃっじゃっじゃっじゃじゃじゃじゃっていうね、我々が乗ってる人
なんでだろうシリーズ、なんでだろう、おもうだって順番がちょっとぎょっとしますよ、これは
本当に
ね、うん、あの最初にまあね、新垣さんとか羽生くんとかいろいろ載ってるあえらですけれども、はいはい、一番最初が池上さんと斉藤光平さん、目次を見るとね、
人申請人申請とかね、はい、いろいろありますよ。
で、想像力を取り戻す時っていうのがタイトルです、うん、しかしその次がジェーンスー堀美香が想像力はどうした
記憶力がとを取り戻せない時っていう、ね、私たちの
そしてその3番目が秋元康先生と鈴木治さんということで、うん、おかしい。なんかぎょっとしたと思う、そのあの見た方たちは、
う
ん、本当
ぎょっとしたと思う、う
ん、誰これ、
うん、そう
誰これと思った
でもいいんだよ、おっさんたちはおっさんカルチャーでずっとこういうのを誰とかぎょっとしながらもう自分たちの好きな人出てきたからもうおばさんがそれやる時代なんだよ
だからもう慣れてほしい、なんか
慣れてほしい、
慣れてください、
うん、そう。
またちょっといいですか、
はい、何
私のあの三浦淳さんが
また始まるのまた三浦淳の話好きだねあんた、はいどうぞ。
三浦淳さんはあそれポッドキャスト、ウェンズデーホリデーという番組で
やってるやつね、うん、
今週の水曜日配信三浦淳さんまた出てますので、うん、あのぜひ聞いてください。三浦淳さんは言ってたんですよ、うん、やっぱね慣れを癖にしていくっておっしゃってたから、
うまいね相変わらず何か言ってるようで何も言ってない気もしたけどどういうこと
だから慣れてって最初はギョッとする、全部、うんうん、ブームも全部そうでしょ、うん、最初はギョッとするんだけどまず最初に慣れていくって、うん、慣れが重なってくるとそれが癖になっても、うん、癖になっちゃうわけ、これ私たちのページが
小屋みたいなことでしょ親身ってことでしょ、
最初ギョッとするんだけど、うん、見てるうちにずっとこう目をね見てるうちに慣れてくるから、
慣れてくる、そういうことですよ、 Get used to it って言いますからね、そうですそうです、
だから新しいものギョッとする、で私はそれで、
はい、
こう見てたんです、そうか、はい、慣れるといいかななんて思いながらね、うんうん、で私たちのページが終わって秋元康先生と鈴木治さん、私もお二人はもうなんていうの、遠い世界の方たちじゃないですか、
はいはい、
ただ私と秋元さんはプロフィール写真が手の置き方が一緒なんです
顎にね、はい、顎にね、
それは知ってますけど、はいはい、まあでも遠い方じゃないですか、
はいはい、
で記事を読んでたら、うん、見てくださいこれ最後にね秋元さんがねこうおっしゃってるの、うん、赤字で書いてるんですけど、うん、世の中の人は常に見たことのないものを欲してるんだよね秋元康、じゃ
じゃじゃじゃじゃじゃじゃ俺たち、あこぼしちゃった水こぼしちゃった
私たちは本当に世の中の見たことないものとして存在してればいいんです、
う
ん、
まあでも本当そうですよ、
うん、
そういうもののために生きてるんですよ、ぎ
ょっとするとかなんか慣れないけど変だけどこいつらなんだろうとか見たことないなこの人たちっていうのでいればいいんですよ、
うちら最近毎週言い訳してるよねこれで、ね、一番ビビってんのが自分たちってことでしょうちら毎週最近こんないいんです私たちはいいんですよと
言い訳がましい
でそれ調子に乗ってもう一個ございます
時代に対してでで
ってでてててなんとですね、
はい、
ビストーリー、アラフィフの美容雑誌でございます、はい、攻めの美容雑誌美魔女のとこですね、
そうですね、
のこちらに私連載をやってるんですけれども毎月、
はいはい、
それとは別にですね、
はい、
なんとじゃん私たちのインタビューが載りまして、しかもそれがですね 超可愛いファッションっぽい、なんかこう、
そうですね、
あれですよ、あの K-POP の女の子たちの誕生日、はいはいはい、センイル、ヨジャグルのセンイルみたいな感じになってるんですよ、
はいはい、かわいいページに仕上げてもらって、
で、
ちょっと
風船持ったりして、
そう、50代ってどうですかっていうことで、
うんうん、
はい、そうそう、いろんな50代の人が出てくる、その最初のページに載せてい
ただきました、
はい、
その後ろにいろんなこう読者の人たちの、50代の人たちの50代楽しいよみたいな話になってるんですけど、
うんうん、
まあそれは想定として、
うん、
我々が食いついたのが、
はい、
2024年これをやれ美容医療、
さすがビスト、
もうさっきから
容赦ない、
2人でもずっとこうやってクーって見てますけど、
いいよね、
いやだってかさ、やっぱさ、科学の、なんていうの、自分自身を受け入れる、自己需要、これで、はいはいはい、これでも素敵だよっていう。でも、うん、それって全部諦めるってことじゃないよねっていう、うん、頑張りたいっていうところ、うん。そして科学の進歩。この三つどもえがすごいね。
うん。
もうだ、なんていうの、そのまんまでいる人なんか誰もいない、ビストには。
で、また名言がたくさん、何をしているかわからないけど、綺麗が成功。
そうだよね。
やっぱりね、
う
ん、美容医療ニュースとして。
はい。
2024年にやるべし。
あと頭皮のね、
うん、
とか髪の毛、いいですか、髪の毛を白髪、薄毛とかいろいろあるじゃないですか、
はい、
これがなんとですね、30ページから始まって66ページもまだ64ページまでやってるんですよこれ、
うん、
どうやって、髪の毛を綺麗に美しく保つか。でも私これ本当そうだと思って、髪型だけじゃなくて髪質、髪の量とか色とか、
はいはいはい、
その老け込んで見えるかどうかって結構髪に一番出るなっていうのは、
はい、いや、そうですよ、ね、はい、
でその後すぐに不自然な美容医療はダメだぞと、はい、いうことが書いてあって、確かにその通りだなっていうのでこういろいろ出てくるんですけど、途中からもう全然分かんなくなってくるんですね、私ですね。ベルベットスキン、パーティースレッド、でもさ、これいろいろあるのね今さ、
でも脱脂だから脂肪抜くのも、うん、いろんなその目の下を抜い
てる、歯村なんとかでしょ、
うん、そう、いろいろあるんですよね、上とか下とかね、それ逆に注入したりとか、
で、あとびっくりしたのさ、左右差がもともとある、
うん、
目の人、うん、いるじゃん、私だってそうだけど、うん、これを直すとかさ、
うん、
なるほどですね、私も直したい、左右差すごいある。
この前テレビで見ましたけど、
うん、
検索ワード1位何か知ってます？
何、
検索ワードの1位、いろんな検索ワードあるじゃないですか、うんうん、なんか3位とか2位とかも全然分野外のなんか面白い検索ワードでしたけど、うん、1位はほうれい線なんです。すごくないですか？
結構びっくり、この鼻の下から出るね、1位が、
そう、
1位がほうれい線なの？
そうなんです、
それ結構びっくりだ
よ、その全世代合わせて、ってことはどれだけやっぱみんなそれを調べてるかっていうことですよ。
そうですよね、
うん、
そうで、やっぱこう美容医療っていうのも技術も科学の進歩もありますけど、結局美容医療ってほら打つ人やる人、うん、切る人の腕もあるから、
うんうん、
どの先生がいいとかってさ、あと私たちの憧れの眉下切開リフトとか、
ね、
水光ショット、これはなんだろうな、なんかとにかくで私たちのやることは大体分かる、これ1時間ぐらい超集中して見て、
は
い、はーっつって日常に戻っていく
そうそうそうそう、
で牛乳石鹸で変わろうみたいな、
やろやろっつって
そこがダメなんだよ、
やろやろっつって家帰って朝までメイクしたまま寝ちゃうみたいなね。
だってこの間さ、首になんだっけ、ピチピチピチって打つやつ、首のシワを取るためにピチピチピチって、ま、なんか注射打つとか言ってたじゃん、
ボトックス、
そうそうみたいなやつ、
あ、それは肩こりなんだけど実は首のラインをきれいにするためのボトックスっていう話ですよね、
じゃなくて首のシワを取る、
首のシワを取る、
それはボトックスじゃないと思う、なんだろう、なんかあるのよ、
うん、
とかでとかさ、いろいろこう見てると、
うん、
まあとにかくさ、そりゃ最近の昔は最近の若い人って言い方したけど、そうじゃない、はい、最近のおばさん通りで垢抜けてると思ったらこれかってことだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
いやまあそうですよ、じゃないとですよね、
ね、
うん、
やっぱおばさんが垢抜けてる時代来ちゃったなって、間に合っちゃって、これは間に合わなくてよかったんだけどなって感じですね。
あ、でほら、これ見ました、あなたの言ってる、まあ私もちょっと言ってますけど、うん、ハッカの藤井直子さんも載ってますね、骨盤を意識した正しい姿勢を保つっていう、
ハッカに聞いてください、はい、ハッカ表参道にあって、
ええ、
この間の、
ええ、
アンアンアワードの前に、ほら熊本行ったりとかすっごい疲れたんだけど、
はいはいはいはい、
これは直前に行かないとやばいと思って無理やり一個だけ枠が空いてたんですよ、
はいはい、
ようちゃんの枠が、はい、でようちゃんのところにここ一個空いてるんだったら入れてもらっていいですかって言ってお願いして、うんうん、行って、うん、あれだから、だからあれ あんな首が長くて顔がちっちゃい、
ピンとしてて、で姿勢が良くて、
何がすごいっておでこのてっぺんから顎の先までの長さが明らかに短くなってる、いつも間延びして伸びちゃってるけど、うん、顔なしみたいになってるけど、うん、それがギュッてちっちゃくなってるから、あの日みんなにすごい綺麗綺麗とか言われたけど、全部もうその前にギュッて
8回でね、いや本当だから、おばんは顔が伸びますから、
おばんって100年言ってないわ誰も。懐かしいわ、おばん。
顔が伸びるのがおばんですか。
おばんはそうだよね。おばんは顔が伸びるんだよね、縦にね。
そう、うん、あ、そうですか。そうそう、すーちゃんね、そこよく行ってるから。でも、
私真面目に行ってるわよ。
そうそう、こういうのをね、明かしていこうとも思ってるんですよ。うん、どこに行ってるとか。
でもなんか、ね、リスナーさん来てくれたって言ってたよ。
あ、そうですか、うん、そうですか。
ようちゃん頑張ってる。ようちゃんもともと看護師さんだからね。
うん。
そう、それから一生懸命やってる。みんないるんですよ。
いやということで、ビストも本当にたくさん、ね、
それでさ、すごいのよ、聞いて、
はい、
私ちょっとあなたに言わなきゃいけないことがあったの、
うん、どうぞ。
びっくりしたんです、この間インスタグラムのおすすめを見てたんです、
うん、
そしたら、あ、なんかすごい妖艶な、うん、でも見たことがない、うん、新しいタイプの50半ばぐらいかなの女性の写真が出てきて、うん、あ、こんな素敵な人いるんだと思って、いわゆるだから、なんだろう、スタイルもすごくいいんだけど、はい、シワも適度にあって、はいはいはい、顔とかにもシワあって、はい、みたいな、だからこのタレントがないかなと思ってピッて見たらびっくりです、
はい、
AI でした。
お
ばさんの、おばさん、架空のおばさんをたくさん作っている AI のアカウントがありました。
ついに。まあまあまあ、でもほら、若い子たちとかアイドルとかグラビアとかはもう全然 AI じゃないですか今。
そう、なんと架空のおばさんがついに出てきたんです、もうだから性癖にやっぱりもう限界なしなんだと思うんですけど、別にいやらしい格好とかはしてないんですよ。
でもまあ、おばさんとか年上とか50、60ぐらいが好きな人たち
が多分見るんでしょうけど、AI のおばさん来た、
はあ、
もうびっくりした。でもやっぱ AI のおばさんはすごい綺麗なんだけど、でも不自然さじゃなくて、うん、なんつーの、いないのよ、いそうでいないの、何が違うのかが分かんない、すごい悔しいの、
うん、
肉好きなのか何なのか、あれなんだろうね。
でもやっぱ AI はさ、なんていうの、美しいのを知ってるもん、だからそこに近づけようというか、そう、あまたのデータからそれをさ、うんうん、投影しちゃうでしょ、その AI の美魔女に。
そうね、
うんうん、私たちはしないから、
人間だから、私たちは人間だからでも AI のおばさんがね、というか、ついに AI のおばさん、これです、出てきました、いそうでいないんですよ。
あ、本当だ、
これ多分ね、業者とかあんまりいいアカウントではない可能性もあるんで、アカウント名言いませんけど、まあ、もちろん過剰におっぱいを作ってるのとかもあるんですが、でも、ほら、
あ、まあ、うーん、そうね、
いそうで、
うーん、
いないみたいなさ、
うん、
もうちょっと上品なのもあったんだよね、どっかの会社の社長みたいなさ、
まあそうね、
よくだから、どうやってもさ、うん、AI はだから何が おばさんの要素かっていうのを計算して入れてるわけじゃん。
はいはい、
だからそのシワなのかで、はい、昔は私たちがテレビ見てた時のバラエティーだけど、瞳おばあちゃんじゃないけど、こう極端に老けて見させるためにはこういうとこに茶色いシワを入れればいいとか、シミをつければいいとかあったけど、はい、それを綺麗な状態で入れてくるっていう、
はい、
そこまでのコンピューターマインド
は。でも今だから、もう最先端行ってる人たちはそこだもんね、その綺麗なシワをどうやって、
そう、
作るかっていうので、
AI で生成した現実には存在しない美女おばさんイラスト、そこにどうやっていくかですよ、う
ん、知り合いが言ってましたけど、うん、やっぱり完璧にもう全部なくしちゃった後にやっぱりちょっと増やしたくって、シワを、
うん、
もう一回やったって言ったもん、
今
度は入れる方を。
そんなことできるんですか、
うん、 言ってました
。入れたり出したりできるの？
いやでもそうなんじゃないですか。
へ
え。あ
でもさ、ただ綺麗な、若くて綺麗な人がただ吹けただけじゃない、
うん、
おばさんならではの陰備な色気もあるのよ、
うん、ありますね。でもやっぱりなんか膝が痛そうじゃないもんね。
そうなの、そうなの。
それはねやっぱり膝が違うんだよね。
そう、膝が AI は膝が痛くなさそうっていうのはすごい親切を今あなた出したけど、
うん、
そうなのよ。 AI は膝が痛くなさそうではあるんだけど、
うん、
なんだろうね、この AI 美女っていうので若い子たちのがあるのは知ってたの。 AI のこれわかるじゃん、もう若い子たちの AI、そりゃそうだろうねっていうね、綺麗な子だねって、
はい、
おばさんまで作るかと思って、
うーん
ねえ AI 美熟女、ね、美熟女じゃなくて美女、おば、え、熟女、AI 熟女、熟女よ。
まあ綺麗になってる方は本当にどんどん綺麗になってますから。
そうですね、
私たちもちょっと勉強しましょうよ。
まあ勉強するだけですけどね、本当にね、
うん、
うん、そう。で何を言ってたかというと、あの私でまた忘れ、なんだっけで忘れちゃったんですけど、
うん、
ビストにインタビュー出てるんでよかったら見てくださいっていうね。
あ、そうです、そうです、そう、
ね、でございますので、
ありがとうございます。
ちょうど美魔女コンテスト の東京ファイナリストたちも出てますし、
うん、そうそうそう、みんな綺麗な方、なんかまあちょっと、あ、いろいろ頑張ってみようかなって、
ね、そうなの、
刺激になりますよ ね。
私前言ったかもしれないけど、うん、最初美魔女ビストが出てきて美魔女のコンテストやり始めた時に、
うん、
まあ欲張りだし、何なのこの人たちと思って、まだそんな綺麗になりたいとか外出たいとか言ってんのかと思って、
うん、
子供もいるのにとかさ思ってたわけよ、
うん、
一番最初ですごいなんか、うん、うわ下品みたいなって思ってたんだけど、
うん、
でも友達にそれちゃんと考えた方がいいよ、なんでそう思うのかって言われて、うんうんうん、よくよく考えたら結局私もすごい自分の中に古いおじさんの、それ30ぐらいの時ね、うんうん、マインドがあって、
うん、
あの30いくつか美魔女ができて何年だろう、うん、できたばっかりの時に思ったんだけど、
うん、
それぜちゃ丁寧に考えた方がいいよって言われて、なんだろうと思ったら、あ、私の中でやっぱり女年取ったら引っ込んでろとか、
うん、
その若い子は綺麗だから価値があるとか、うん、そういうの持ってんだと思ったら気持ち悪いと思って、
うん、
でもう一回いろいろとこう見直していくと、なんだろう、あ、なんていうの、若く見せたいとか、
はいはい、
ひたすら綺麗になることで人の上に立ちたいとか誰かより得をしたいとかそういうことじゃないんですよ、
うんうん、
もう自分のことに置き換えればわかるけど、自分自身を楽しむためにどこまで追求していくかっていう話だから、
うん、
あ、別になんていうの、まあ、そういうものに対して嫌悪を持つ人がいても全然いいと思うけど、
うん、
その羨ましかったんだな私も結局と思って、ずるいし羨ましいと思ってたんだろうなと思って、そこから考え変えてよく見たら本当暴走族みたいで超楽しくて、最近あのおとなしめの人が多いんだけど、ビストに出てくる美魔女、昔もっとねクロートっぽい人がいっぱいいて楽しかった
そうですよね。
そうそう、
いやでもそうそう、なんか一個でも美しいところをなんか自分でなんか意識すると超楽しいですよね、多分ね、テンション上がりますよ。
連載やるにはだって話来た時に、いや私昔ビストすごい嫌いだったんですけど今すごい好きなんですよみたいな話をして、
うん、
それでもいいですかと、いいですよって何人かとお会いしたんだけど、
うん、
まあこれがさ、ごめんごめん本当私悪かったって話で、
うん、
いわゆるビストの美魔女っていうところで活躍してる人たちなんだけど、いろんな事情があるわけよ、
うん、もちろんそうよ。
お金があって余裕があって綺麗になりたくて今まで持っててきたからこのままモテたいですみたいな人じゃないわけよ、
うんうん、
家庭がももがいろいろあって、家族のことがあっていろいろあって、あんたよ女の60分みたいなさ、
うん、
話ばっかりなわけ。よくそれで頑張ってきたねっていうので、それでもなんかやっぱり自分自身をこうきちんとしていくっていうことが前向きな気持ちになるみたいなこと言ってて、私この人たちのこういう気持ちを鼻で笑おうとしてたらクソだったな自分と思って大反省して、
うん、
で綺麗になりたい気がしてきたっていう単行本にまとめた、
うん、
はい、最後に宣伝に綺麗に落とし込みました綺麗になりたい気がしてきた、発売中です。
あのビスト本当たくさんなんか情報が載ってるので、うん、なんか自分の
激励しないで一回見てもらった方がいいと思うよ、
いうのありますよね。私さ、あの先輩ママでさ、爪がすっごいいつも綺麗な人がいて、
うんうんうん、
なんか爪だけは整えることにしてるんだってずっと言ってて、
そういうのあるよね、
爪やりなって、うんうん、爪すごいテンション上がるよって言ってくれてて、うん、私爪ほらあのあれなんでやってないんですけど、うん、そういうのありますよね。私も髪はやっぱり人に何を言われようと死ぬ直前までトリートメントをしに行くもん、
う
ん、
そうだね、
でツルッツルで死んでやるから私
ツルッツルのままバッキバキに燃やしてやるから私がそれを 炭化させてるちょっと見てください、今月のビスト
トゥルッツルで
トゥルッツルを、ね、今月のビスト皆さんあの読んでいただかなきゃいけないページを見つけました、
う
ん、
何
塩見悦子インタビューありますこれは読まれたら165ページ、
私だから塩見さんの髪が好きだったの。
そうよね、あなたそう言ってたよね。
はい、
これあれジャパンアクションクラブですよ、もうあのすごいさすがね、68歳、
塩見さんに憧れたの、ね、何ページ、ね、165、165、お花とかやってるの、そうお花の先生、ね、最近
お花の先生というかお花のあのアーティストやってるね、聞いてください68歳いきなり今年は筋肉をつけることを目標に週に3回毎回2時間筋トレをしています、
いいねいいね、
できなさそう
塩見さん、ね、そうなんですよね。
そしてあの犬のね、
うん、あの運転中の赤信号ではダンベル、エレベーターの中では一人の時にスクワット
さすがです、さすがです、さすがアクション女優、
さすがです、
ね
ね、なんかこうやってもう好きなことを勝手にやっていく、
そうね、
うん、
そう誰にも何も言わないでね、
うん、
あれですよね、はい、もう楽しければいいってことで、
ありがとうございます、
考えていけばいいと思ってるんで、まあまあそんなちょっと話をしましたけど、
う
ん、
はい、あとな慣れてくださいっていうことです
、そう慣れてください、
私たちのこのなんか
そして癖になってください、
そうそうそうそうそう、
なんだろうね、でもこうやってさあの今度イベントもやらせてもらえるじゃん1月に、とかなんか T シャツの今日さ話しかけられたのすごい綺麗なそれこそ美魔女みたいな人に、
うん、
六本木のところであのおばあさん聞いてます、 T シャツも買ってます、うん、持ってますって言って、
うん、
なんかみんなで悪ふざけできてすごい楽しいなと思って
ね、本当だね、
うん、
ふざけてね、あ今日あの黄色いハンカチたくさんいただいたんです、
あそうなんだ、
あの、はい、
あイベントに向けて、
そうなんです、
スタッフでみんなで、
はい、広島のフリースタイルさんっていう会社の方からありがとうございました、
うん、ありがとうございます、
はい、
じゃあみんなであのスタッフ一丸となって
黄色いハンカチ、
ね、私この間さつぶやき検索してたらさ、
はい、
え黄色い服着てかなくちゃいけないのかって
言う
から、
ね、違う、いいの別にいらない、
気が向いたら黄色いもの持ってきてっていうだけ、
黄色って難しいよねちょっとね、やっぱ私も黄色のものって持ってないからそんなに
あげるわよ、私聞いてこれ話またポーン飛ぶわよ、
うん、
褒めてほしいことが、
うん、
今日、
はい、
街を歩いてたら、
はい、
すごくかわいい、
うん、
ヒヤシンスのプリントがされたカバンがあったのよ、
え
めちゃくちゃあのニットのカバンなんだけど、
どこに
ヒヤシンスがガーって書いてあって、わーこれミカちゃんとお揃いで持ったらすごくいいなと思ったんだけど、うんうん、やめたの、
なんであ
なた物がいらないからでも買おうと思ったっていう気持ちを評価してほしい、
プレゼントしてくださってありがとう、こうやって
見て5分ぐらい店の前でずっと見たんだけど、堀さん嬉しいの5分だなと思ってで柄物持たないし、まず無地なら持つけど柄物で冷やしんすってわーって盛り上がってすごいユナイトって感じだけど、これ絶対どっかで閉まりで最終的に捨てられるなと思って、
そんなことないよ、冷やしんすは冷やしんすはちゃんと持つよ、
かわいいの、
表
参道の駅の 出たとこに、ね、あったのよ、
だからそんな別にアピール黄色持ってますっていうアピールしなくても、うん、なんかまあカバンの中にちょっと黄色いものを忍ばせてても全然いいですし、
そう、ね、そうそう
そ
う、
いやそもそも持ってなくても全然それは全然大丈夫、
本当、うんうん、そう、全然気にしないで、うん、
気にしないで、ここ、ね、青とか着てきてもいいし、
そうよ
全然
本当に
赤でもいいよ、
単純にそう思って、そう別に強制するものは何もないんで、
はい、
本当にね、
そうなんです、
はい、皆さん楽しく、
そうそう、だプレッシャーに思わないでください、こっちで勝手に黄色きますんで、
本当だよ、
ね、ね、そうなんです、そうなんです、
JN スーと
堀井美香の
オーバーザさん、
さあここで帰ってきた私の隣の山崎さんコーナー、どんどんどんどんどんどんどん
ど
ん、
どうも、山崎実業の商品のように気が利く人、そんな身近な山崎さんを皆さんにご紹介しております、
はい、
たくさんいますよね、
たくさん来ております、
はい、スーさん美香さんおはこんばんちは、はじめまして、おばさんの自覚がそろそろ定着し始めた41歳みなみと申します、
まだまだよ、まだまだよ、
まだ10年かかんだよ、まだまだ、こっから、そうそう、何す
んの、まだいけるから、あ、ダメだ、まだいけるからダメだみたいなのてってれれってってってってってやってくる、
相当慣れないからね、うん、おばさんでね、 友人から教えてもらって聞き始めて、6月に倒れて8月に亡くなった母の通院や手術待ちのお供にずっと聞かせてもらってました、
まあ、ありがとうございます。
しんどいことばかりの夏を乗り越えられたのはスーさんとミカさんのおかげです。本当にありがとうございます。さてこの度エピソード0からやっと今に追いついたので
やっちゃったか脳細胞がやばいぞ
初めてメールを送らせていただきます。
律儀だね。
私の隣の山崎さん、それはうちの中3の長男です、うん、うちの家族はみんながかなり癖が強く、気が強くて口の立つ私と一言多い夫、マイペースな、次男の間を取り持って常にバランサーになっていってくれているのが中3の長男です。喧嘩になりそうな時はその空気をいち早く察知し和ませたり仲裁したり、残業で遅くなるとお米を炊いておくと LINE をくれたり、なんていい子に育てたの。生理前や生理中のメンタルや体調を気遣って優しくしてくれたり、2世帯で同居していた母が入院した後も私が大事にしていた草木に水をあげたり、
すごい、そこまで気が回る中学生すごい。
すごい、うちの
私なんかも植物枯らしに行く方だったからね。
うちの子も水にあげてるの見たことないよね。猫に餌をあげたり雑務を買って出てくれたのは彼でした。なんと先日彼が毎日欠かさず水をあげてくれていた庭の菊が咲き、母の仏壇に早速備えてくれました。
すごい、
人
生何回目？それ中学じゃないでしょ。おばあちゃんでしょそれ。お母さんのお母さん
で。でもさ、おばあちゃんの気持ちとか、そのなんかちゃんと分かる子なんだ ねきっとね。優しくて気遣い上手な彼の将来が搾取されず、庭の菊のように美しく咲いてくれることを祈らずにはいられません。急に寒くなりおばさんの自律神経は瀕死寸前ですが、はい、スーさん美香さんにおかれましても体調を崩されぬようご自愛くださいませということでございます。ありがとうございます。
まあこんな人生3回目の師範みたいな子いるんだね。
いい子、こういう豆豆しい子は本当に素晴らしいですね。
返事もしないとかさ、うん、食べたら食べっぱなし、脱いだら脱ぎっぱなしとか、はいはいはい、そういう時代じゃん、うん、
だってあの菊を育ててそれを仏壇に備えるところまでだから、
すごい、
常にこうおばあちゃんとか人がこう先にいるんですよ。
見てたんでしょう ね
その人のためにって動いてるんですよ。すごい、
もう生まれ変わりだよ何らかの、ね、ブッダの。すごい、
大事にしてあげてください。いろいろ気をね使ってるかもしれませんからね、長男くんもね。
わがまま言わせてあげてくださいみたいなね、うんうん、ございますよね。あのですね、私の方も紹介したいメールがあるんですよ。いいですか？
どうぞ。
おばさんネームしましまパンダさん、44歳女性。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。めちゃめちゃ気が利く人身近にいます、うん、それは去年知り合ったママ友なんですが、彼女はいつも子供たちのために楽しいイベントを企画してくれます、うんうん、例えば夏にはお友達のうちで水鉄砲大会をしたのですが、うん、細かいルールを考えてきてくれたり、うん、みんな同じ条件で戦えるようにと水鉄砲を人数分買ってきてくれたり、うん、せっかくなら射的大会もやろうと射的の的も準備してきてくれました、うん、それだけではありません。夕飯のおかず、ママたちで飲むためのノンアルコールドリンク、さらにはお土産のおしゃれなリンゴ飴なども人数分用意してくれて、もうサンタさんのようにたくさんの荷物を抱えて登場します。しかも全然嫌味がなくて、本当になんて素敵な人なんだろうといつも感心してしまいます。いつも彼女の企画に乗ってばっかりで申し訳ないなと思いながら、ありがたく参加させてもらっています。私は彼女のように企画をしたりさりげなく気を回すのが苦手なので尊敬しています。うーん、こういう人一人いるよ ね私の周り。リサがそう。
あ、そうですか。
リサはすごい、ずっとそう、
ね、ちょっと先回りしてみんなが見えないところをねちゃんとやってくれる人いるんですよね。
それが山崎さんよ。
そういうことです。
みんなのかゆいところに手が届いて先回りしてちょっと先に待ってくれるのよ
そうでした。
さあ今回のお二人、うん、私のしましまパンダさん、そしてあなたの、
はい、こちらはですね、南さんですね。
このお二人には、
はい、
山崎実業さんから素敵なクリーナーツールオーガナイザータワーをプレゼントいたします、はい、
前回紹介したものですけれども、そう、
はい、いろんなものが全部入るって都合のいいあれでございますよ、はい
は
い、
コンパクトに
ございます、
はい、
収納。そしてテレレレレレレレレレレレ、今週のこれは何でしょう。
これは 乗りたいです私も。
これ100キロまでだって。つまり私も行けんのよ。
あ、2人行けんじゃないの。
それは無理。私が84キロあるからそれは無理。あんたが16キロじゃない限り無理。
そして次回メールが紹介された方にはこちらを差し上げるんですが、今回これ台車タワーをプレゼントいたします。
これさ A4 2枚分 A3 ぐらいよね、だから大きさで言ったら。
そうですね。
で高さが5センチから10センチあるかな、ないかな、あるぐらいかな。で後ろに見て、はい、
え、車輪がついてまして、
でこれを、
はい、
シューって向こうにやるんで、
重いものを乗せていろいろ移動できる。
玄関に置いといて宅配便が来ました、はい、ね、お水たくさん買いました、この上に段ボール乗せてもらって、
はい、
デレレレって って部屋の中まで運ぶとか
そうなんです。山崎実業の清水さんからのコメントを頂戴しておりますけれども、シンプルなデザインで、もういつもそうシンプルなデザイン、見えるところに置いてもお部屋の雰囲気を損なわない台車です、うん、
それ損なわない、それが大事。
耐火量はおよそ100キロあり、はい、家電やゴミ箱、観葉植物、食品ストックなど重い荷物の移動に便利です。
観葉植物ね、
いい ね、うん、これからの時期、年末の大掃除で重い荷物を移動させる時にもぜひ役立てていただきたいアイテムです。キャスターの動きもスムースで、一度使うとその快適さから2個3個と複数使いされる方も多い人気のアイテム、それが台車タワーでございます。
あの台車のイメージを完全にひっくり返しましたよ ね、
そうです
ね。台車といえばなんかこう滑り止めの、あの、靴の裏みたいなデザインになってて青くて、
で大きくて、
大きくて、であの金具の取っ手がついててガチャンって言ってっていう、まあおよそおしゃれとかはからはほど遠いものでしたけど、
はい、
これはそんなことないですよね。
いや、なんかね、ホワイトで本当にシンプルな、なんて言うんでしょう、トレーね、おしゃれなシンプルなトレーのような感じですよね、うん、だからフローリングの家庭なんかではちょっ お父さんそれ取ってくれないって言った時にここに乗せて
そんなわけない、それ絶対メーカーが勧めてないやつだよ。でも犬を乗せて、猫を乗せて、絶対怒られるやつだわ
、ね、いろいろやってみてください、はい、楽しいと思います、はい、
というわけで、皆さん今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、あのもうすーちゃんもかなり買い込まれて、
私あのプラスチックの折りたたみできる大きめのゴミ箱を、
新規でお買いになって
もらった、うん、はい、家中タワー
だって
マジでタワー、
あの一回ね、山崎実業さんスポンサーさんについてくれ た時期から、うん、すーちゃんはコツコツコツコツ貯めてらっしゃいますから、
ポイントは貯めるように
そうですよ、はい、ということで山崎実業さんの気になる商品まだまだたくさんありますので、公式サイトや公式インスタグラムをチェックしてみてください、
はい、というわけで帰ってきた私の隣の山崎さん、おメールおメール、
おメール
引き続きお待ちしておりますといったところで、あなた手にその私の大分土産のもらってきた何、三つ芋、
湯布院創作菓子、うん、三つ絵も持ってます、これからいただきます、はい、
これから三つ芋も食べたい、
かぶす七味のポテトチップス大分の、うん、いつもすーちゃんこうやってお土産買ってきて、
来週熊本の持ってくかね、
いや嬉しい、
はい、お楽しみにといったところで、今回はここまでにしておきましょう。
オーバーザサンでは皆さんからのメッセージお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp、 アルファベット小文字で OVER です。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザサンでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー TBS ポッドキャスト、もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。